明けおめことよろ浅野大輔の中心。皆様こんにちは、浅野大輔でございます。よろしくお願いします。2021年令和3年、へーパチパチパチ、新年明けましておめでとうございます。浅野大輔です。今年もよろしくお願いします。いやー、明けましたね。明けますよ、新年は。それにしても、ね、明けてね、何日かしたらね、ワンピースが1000話目いってましたよ。激アツです。ワンピースはもうもはや。もう何でしょうか。全然、いわゆるその、感動する、場面とか別れの場面とかそういうことじゃないんです、今ワンピースは。なんていうか、もう戦いの真っ最中です。だからすごくワクワクドキドキ、すごくこうテンションがぶち上がる、こうエクストリームな楽しいところなんですけども、なんかもうずっとワンピース読んでるから、なんかこういろいろ出てくると、もうなんかうるうるしちゃうんすよね、ジャンプで読むたびに。で、その一旦なんかそのまあ買うんすけど、ジャンプは基本的に。ただどうしてももう買う前に一旦コンビニとかでワンピースだけこうバラバラっと立ち読みしただけでもうなんか小さくガッツポーズとかしてるんすよね、毎週毎週。それぐらい今ワンピースが熱いんです。あとスラダンアニメ映画ですよ。ねえ、まあ実写にはしねえだろうとは思ってましたけど、 よかったですね、アニメ映画。ただそのアニメで映画になるっていうことだけしかまだ発表されてないんですよ。だから三能戦やるんですかっていう、この三能戦やんのっていう、安西先生がグッてなってクシャってなってブルってなるとこやんのっていう、このもうそれがどうなるのかっていうね。でももう全国編をね描くしかないんじゃないですか。ちょっとどうなんですか、東映アニメーションさん。そこでしょう、ここへ来て映画化するならということですよ。俺の中では鬼滅は超えるんすけど、別にその鬼滅がどうのとかじゃなくて、もし三能戦だったらすごいことになるんじゃないのかな。俺と世間の中でズレありますかね。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
いや、それにしてもね、緊急事態宣言ですわ。発令ですよ。もうだからね、大変です。もうあれなんでしょうね、やっぱもう一言で言うと大変です。2020年最後にね喋ったのがね12月18日だったんですよね。それがクリスマスイブにアップされてて、で今日新年一発目で、でその時も大概ね感染者はこうずっとね増えてましたけども、ここへ来て緊急事態宣言発令ですよ。なんかね、年末というかクリスマス25日にね、僕と彼女がいる男2人とで 居酒屋みたいなとこで飲んでたんですよ。まあまあでもそのね、どうなん、あんまりこう飲んでたっていうのも良くないのか、いや別に良くなくはないよね。うん、人もいないし密でもないしね、飲んでてね、2人とも彼女がいるんです。でクリスマスの夜ですよ。まあまあな、まあ、一番の大本番大メインは、まあ、24日の夜なんですかね。だからまあ25の夜ですわね。なんかね、やっぱその2人としては、彼女の都合もあってイブの夜もクリスマスの夜も会ってないって言ってて、でね、その2人ともね、その何日か後にはまあそのクリスマスでは会えなかったけど、まあまあその27、8とかその辺でまあこう2人で過ごすっていう予定はあるよなんて言ってたんですが、まあプレゼントをどうしようかなとかね、こういうのあげようと思ってるなんていう話もまあ聞くわけですけどもね、なんかね、周上村っていうね、化粧的な、コスメかなの、なんかすごい有名なメーカーね、知ってました？皆さん、周上村。まあ俺は本当にもう全くと言っていいほど知らなかったんですけどもでもすごく人気らしいです、女の子には。こういうこんでそんなのあげようと思ってるみたいなね。うん、いいじゃないですかね。お菓子屋さんかなって思いましたけど、最初周上村って聞いた時にはもう、そうですね、スイーツではないですね、お菓子屋さんかなっていう感じですけどね、パッと聞いた感じ周上村って言われると。でね、マジで俺もクリスマスってまあ何でしょうか、新年明けましておめでとうって言った後にクリスマス的なことの愚痴を言うのもなんですが、まあ別に愚痴ではないのかな。クリスマスってなんかちっちゃい頃はね、うちね、クリスマスツリーみたいなあったんですよね。まあなんか多分130、40センチぐらいのクリスマスツリーかな。でね、なんかね、ほんとちっちゃい頃、もうほんと5歳とか6歳とかの時はなんかワイワイ飾り付けとかしてた記憶があるんですよね。だから多分ね、ほんとにちっちゃい頃はね、なんかね、家族でね、まあパーティーとはいかないまでも、なんかまあ鶏肉的なロースチキン的なものがあって楽しくやってたなみたいな。だーもう20年前ですか、そう考えるとね。でそっからね、もう20数回クリスマス今まであったわけですけど、何にもないよ。っていうかもう東京来てからなんかクリスマスをクリスマスとして過ごしたことなんて一回もないんだから、こっちは、と思いながら彼女にね、プレゼントどうするかみたいな話を聞いてるわけですよ、こっちは。でなんかその時にふと思って、あ、そうだと、これからね、先俺の人生ね、多分あんまりこう心の底からクリスマスをクリスマスとしてクリスマスらしくすごく楽しく祝いながら過ごすってことはあまりないだろうと。だからもしそれができたなら、俺その年の大晦日に心から笑って死のうと思ってね。だからそれぐらいのこととして、これから先もクリスマスを迎えていけば、まあまあ最悪一人だろうがね、家でテイクアウトの牛丼を食べただけだろうが、なんか笑って過ごしていけるかなっていう。だこれがね、2020年の年末に思い浮かんで2021年に決めた僕の今後の人生の目標というか指針なわけですよね。だからなんかある意味なんかこうクリスマスをこれからはもう本当に正面からこう受けてがっぷり四つ相撲していこうかなってね、思ったんすよね。なんか今年のクリス今年じゃないか去年のクリスマスにね。それで年末ね、30日かな、俺30日にね、ウーバーイーツしてて、新宿の 新宿中央公園っていうところのね、横の道を走ってたんですよ。あのね、新宿駅の方から考えると、都庁があって、新宿中央公園があって、で、俺が走ってた道、まあ、どう2車線、ちょっと上り坂で公園沿いのね、片道2車線ずつぐらいの道ですかね。それもね、もうね、23時ぐらいとか、もうちょっとで日またぐかなぐらい。走ってた時に、ミニ暴走族がいてね、なんか最初はちょっとうるさいゲンチャリが、ブーンって対向車線でね、来たなと思ったらね、後ろからね、ものすごい蛇行したね、それもゲンチャリでしたけど、2台ね、その蛇行も半端ないですよ。だってもうこっちの車線はみ出してきてるどころか、俺端っこに寄って止まんないとこれちょっと危なかったなぐらいの蛇行運転で、でその後ろからなんかビッグスクーター来て、でまたゲンチャリ来て、で次結構なんか装飾も派手めな、なんかいわゆる俗車みたいの来て、でまた後ろからゲンチャリ来てみたいな、 7,8 台かなのミニ暴走族と遭遇して、いや東京の新宿に、しかもこんななんていうかど真ん中というか都庁のお膝元みたいなところを走るんだなみたいな、だってまあ見ないじゃないですか。いやわかんねえ、どうなんだろうな、郊外とかだといるのかな、それこそ八王子の方とか埼玉とか神奈川とか千葉とかにはあるんすかね。いやなんかでも、えここをその少人数編成で走る子たちってどうなんだろうみたいなね。でもなんか俺がこう思ったのは、今の世の中で10代なのかな、多分17、18とかですかね、なんかこう鬱憤が溜まってるんでしょ、いろいろコロナもありつつの中で、でね、何でしょうか、いろんな溜まった鬱憤、まあまあそれは大人も子供もおじいちゃんもおばあちゃんもでしょうけど、それをね多分ね、いろんな人がやっぱまあずっと溜め込んで、自分の中で溜め込んで溜め込んでってやっちゃう人以外はやっぱりこうどこかでこまめに、あるいはドバッと発散するわけですけども、それがねこう SNS の攻撃とか誹謗中傷みたいなところに向かってしまっているという現状もある、この世の中で若者が暴走行為にその鬱憤や情熱をぶつけている、よくないです、暴走行為すごく危ないし、まずその道交法的なもんは違反です。だから別に俺は暴走行為を擁護するわけでも肯定するわけでも、その俺がたまたま見つけたその集団をね別にかばうわけでもないし、実際ちょっと危なかったし、ただなんか10代って青春ってそうじゃないのかなともなんか思ってしまった。ああそうか、こうしてこうこの形で発散するそのパワーがあるという一点だけは、すごくなんかこう認めるというと上から目線ですが、なんかこういいねっていうね。だからそう、肯定もしないし擁護もしないけども元気はあると。青春って10代って風になるもんなんじゃない、やっぱりっていう、あんな寒い中を風になろうとしてたのかなとこうなんかね思うと、当然別のところにぶつけてほしいけど、そのパワーを別のところにこうバツンとぶつければすごくいいんじゃないか。君たちはなんかこれから先どんどんいい形で大人への階段を駆け上がることができるんじゃないかという、この何とも言えない12月30日ですよ。まあよくはないけどね、危ないしね。でこっちはさね、若者がさこうたまりにたまったものをさバイクに乗ってさ風になってこう晴らそうとしてった、 その傍らでこっちはね、12月31日から1月1日の間にかけてね、家でねテレビつけてね、テレビの音を聞きながらね手作り餃子を焼いてたわけですからね。粘り気が出るまで、ね、ひき肉こねくり回してさね、50個ぐらい作ったよ。焼き餃子35個、水餃子15個ぐらいで50個ぐらい作って、一晩で米3合炊いて全部食ったわ。え、そんな年末年始ですよ、こちとらね。えだからその精神はね、風になろう精神はこうなんかやっぱり10代の若い子から学ぶというか刺激を受けるところがあるなという、そんな2020から2021。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
ピカピカの1年生、これは僕が体験したことや思ったこと、感じたことを話したいように話すというコーナーとなっておりますが、先ほども言いましたが、緊急事態宣言が出て発令で、こういろいろなんつうんですかね、まあイベントとかもやっぱり中止が多いです。いや、なんかその中で、いや、もうちょっとで成人の日じゃないですか、1月11日で成人式ね。やっぱその1都4県は成人式の中止もすごく多いということになってきた中で、まあどうなんすかね、成人式って、まあ何でしょう、でっかい区のなんていうんですか、ホールとかそういうところ、何かしらでかい会場に集まるわけじゃないですか、大体。で、例えば区長が挨拶したりとか、それこそなんか多分芸能人がゲストに来て話すみたいなとこもあるはずで、で、なんかまあその、いわゆるこう、お祭り騒ぎで楽しいなみたいな式典ではないですが、まあ、一部ね、そのもう名物的に暴れてらっしゃる方々がいる地域もありますが、まあまあ東京がねめちゃめちゃ荒れる成人式みたいなの聞かないし、でもなんかやっぱ伝統としてあるし、あるなら、まあ冷めたやつでもね、あるなら参加しとくか的な部分もあり、久々に小学校以来とか中学校以来みたいな人たちにもいっぱい会うしみたいな、なんかそういうのはあるなら参加しといて損はないというか、まあまあでも参加しときたいみたいなもんじゃないですかね。だから成人式、しかもその例えば後日開催再成人式みたいなのはあるかもしれない、今は一旦中止だけど後日やりますよみたいなとこを出してるとこもあるかもしれないし、でもこのままもう流れてもう中止ですだけのとこもあるかもしれないし、でタイミングとしてね、やっぱりこの1月にっていうこのなんか 旬を捉えきれないっていうのはなんかちょっとすげえやっぱね、まあもう、かわいそうっていうなんか一言になっちゃうなっていう、そのなんか楽しみにしてたことかさ、晴れ着あれにしようかな、これにしようかななんて、それこそ1年前とかから考えたりとかしてた子もいるのかなとかさ、なんかちょっと切ないじゃないですか、やっぱりそういう式典みたいなのが中止になるっつうのはね。だってもうね、こっちからするともう7年前ぐらいですよ、俺が成人式出たのなんて。俺成人式出ましたよ、正直。その新潟県見附市っていう田舎で、多分俺の中学 こうなんか中学校ごとにこうなんとなく区切られてるみたいな感じで、俺の中学校一学年120人でね、多分ねそれぐらいの規模の学校がもう一つあって、であと2つ中学校があるんですけど、俺の見附市っていうところはそこはねもうちょっとちっちゃいから、多分40人とか50人とかもうちょっといるかいないかぐらい、だから合計で300人とか350人ぐらいなんですよね。それがねなんかね一つのホールにねブワッとこう集まって、でまあみんなスーツ着てたり晴れ着着てたり袴着てたり集合して、でまあ小さい仲間ちっつってもやっぱねほとんどのやつもまあやっぱ知らねえやつだし、で本当に小学校以来中学校以来に顔見るやつもいるしっていうので、なんかこう異様な空間というか、やっぱりその成人式ってなんか他にあの感じになることあんのかなって思う空間で、でまあ式自体は結局まあそれこそ市長がお話ししたいとかまあまあある程度固いもんなんで、まあなんてことないって言っちゃあれだけどっていうことですが、なんかその後にその中学校だから120人ぐらいだけでなんかねホテルのね宴会場みたいなとこでね打ち上げなのか一次会なのか、なんか正式名称はよくわかんないけどね、まあでもみんなでねこう集まって飯とか食いながら飲み食いするみたいな場があって、なんかそこは結構やっぱ楽しかったというか、うん、なんかあなんかこいつ誰だっけっていうやつにもなんか一応ビールついだし、おー久しぶりっていうやつにもビールついだし、うん、なんかニコニコ楽しそうな女の子にもビールついだし、全然楽しくなさそうな女の子にもビールついだし、で、なんて言うんでしょう、このそのなんていうか異様なテンション、やっぱりその式典からは解き放たれてるけど、で酒も入ってで仲いい子と楽しく飲めてるけど、なんかめっちゃ久しぶりのやつもいるっていう、あのなんかこうアルコールと緊張となんか楽しさとか全部入り混じったあの空間、しかもめっちゃ100人以上いるみたいな、あの変な感じがこう俺もちょっとね正直ちょっと斜めに構えてたとこはあったけど、なんかこう何とも言えずテンションが上がって、でやっぱその中心にあるのはなんか可愛い女の子となんかどうにか仲良くなれねえかなみたいなことをねやっぱね考えるわけですけど、でも結局辛い現実の一個としてはなんか中学の頃になんか人気があったりモテてたりしたやつの周りに5、6年経ってもなんかやっぱり人が集まってたっていう、このまあ全然とりあえず中学の頃から差が埋まってないんだなっていうことは痛感させられたっていう一面もありますよ。でももうその人生こっからが勝負だぜと思って、この差をあと40年50年かけて頑張って埋めていくしかないんだなっていうことを思わされる場でもあるし、酸いも甘いもあるんですよ、だから成人式の後の飲み会には。で俺なんかはまあもうその時はすでにお笑い始めてて、だからお笑いやってんのみたいな感じのリアクションもあるけど、な別に売れてるわけじゃないしテレビとかにガンガン出てるわけでもないから、なんか、そんなに興味は持たれねえみたいな、なんか自分が好きで始めたもんだし、もういやそれはチヤホヤされないっていうのは当たり前なんだけど、でもやっぱりなんかこうやってるだけじゃダメだ、成功してないとだなみたいな、なんかその って現実を突きつけられて、でもなんかまあある意味のガソリン補充にもなるというあの場が今年はないわけですよね。あのなんか楽しいけど何とも言えない気持ちがずっと心の中に残るっていうあの感じが今年の新成人の方々は味わえない子が結構多いということなんですよ。だからもうでもねこれ1都4県だけでしょ。だからもしかしたらそのいつもは荒れてる地域は、結構東京とか関東近郊じゃないじゃないですか。やっぱもうちょっと南の方というかそういうとこはもしかしたらあるのかもしれない。であの荒れる成人たちは何でしょう、あれはあれでもうね、あれも良くないけど伝統になっちゃってるわけで、多分肩ぐりぐりぶん回してた荒れようとしてた新成人たちがいるわけですよ。でもそいつらはそのこのコロナのこの世界をどう受け止めてるのか、コロナの中でもあいつらは荒れるのか、荒れる中でもソーシャルはしてるのか、どうなんでしょうか。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングです。いや成人式ってね、だからというこう、なんかなんかもやもやするわけですよね。特になんかこうめちゃめちゃ楽しかったとも言い切れない、楽しかったけどめちゃめちゃ良かった、最高だったとも言い切れないところがなんかもやもやしてるんですよ俺の中では。成人式っていうのはもやもやで終わってるんですよね。だからもしコロナじゃなくて成人式がちゃんとあっても、多分もやもやするやつはもやもやするよっていうのを伝えたかったんですかね俺は。よくわかんないけど、ね。でもそのあれですよね、すげえやんちゃな袴とか履いて、なんかすげえやんちゃな髪型とかして、もうなんかもう市長とかが挨拶してんのに壇上上がっちゃうみたいな、あれをね、フェイスガードとかしてなんか ソーシャルディスタンスとか保ちながらやるのはもうおかしいから、多分荒れようとしてる成人たちは荒れるとしたら守らないでしょう、コロナ的なルールは。ということはもうなんか二重にダメというか、まず荒れるのがダメなんだけど、コロナ的にもダメだし、しかもその南部制、一部二部三部四部で分けるみたいなやり方をするとこも多分あると思うんですよ。でそのやんちゃグループはやんちゃグループの中で一部二部三部四部で分かれちゃう可能性があるわけですよ。そうなると少数制で一部でも二部でも三部でも四部でも暴れるのか、それともそいつらは勝手に4部に集中して集まって4部でだけ暴れるのか、どっちにしてもやめていただきたいですねあれは。なんかそのまず普通に荒れられても嫌なのにコロナなんだからっていうそのね、だからこう二重のものを抱えながらね、やんちゃなやつらはどうするのかというね、ぜひ暴れないでほしいですね。そしてそれが新たな伝統となっていくのが一番いいでしょうけどね、本当にね。だってやんちゃな格好してさ、いかにも暴れるぞっていう顔してさ、おとなしく座ってさ、市長の話真剣に聞いてるやつが一番怖いでしょ、そういう意味じゃね。なんかすごい車で乗りつけて 暴走行為とかよりするぞするぞっていう格好とか顔を髪型はしてんのにめちゃめちゃ微動だにせず食い入るように市長の長くてつまんねえ話聞いてるやつが一番怖いんだからね。そっちの方を追求していってほしいなと俺は思ってる。もうコロナの中でただでさえ大変なんだからっていうのありますよ本当にね。ということでね、かわいそうだけど成人式はね本当にどうにかリモートとかそういうのでも行われてほしいなとは思いますけどね。ということで浅野大輔の中耳炎新年一発目以上でございます。ツイッターとかインスタグラムやってます。インスタグラムね、なんかねアカウント名がねデブズライフっていうまあバグズライフのパロディですかね。ピクサー一作目バグズライフのパロディなんですけどね、インスタグラムはもうやってますので、なんかぜひ見てみてください。あとメッセージとか質問なども、募集しておりますので、どうやって送れるか、どうやったら質問できるのかみたいなこともツイッターとかにも載っけてありますんで、ぜひ何かご意見ご感想なども募集しておりますのでよろしくお願いいたします。それでは2021年もよろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバイ。